ボンジュー、サバビアン。どうも、ワイン屋のサバニャンです。いつもありがとうございます。前回今田酒造さんに行った時のお話をさせていただきましたが、その後ですね、今田さんの車に乗って竹原という町まで移動します。竹原の町には藤井酒造さんというですね、酒蔵さんがありまして、藤井酒造さんの流星のシリーズの無垢の系譜っていうお酒を私はお店で扱っているんですけども、どういうところなのかなと思って、竹原の町にある藤井酒造さんを訪ねました。で、実はですね、ちょっとまあ、土地勘とか、その距離的にどうかなとか、どれくらい時間かかるかな、がちょっとよくわからなかったので、今田さんのところに行って、で、まあ、ちょっと時間ができて、竹原に移動して、で、まあ、竹原の方に、ホテルは取ってたんですけども、流星さんの、お店があるんですよね、ショップが。すごく素敵な、なんか器とかね、まあ、もちろん流星さんのお酒も売ってるんですけども、でしかもなんかこう街並みがこうちょっと古い街並みで綺麗なところなので、お散歩しようかなと思って、行ったんですけども、そしたらなんとですね、藤井さんにお会いすることができまして、っていうのも藤井さん の, 酒蔵さん の, その入り口の前で今田さんとちょっとお話してたんですね。そしたらその今田さんの声が聞こえてきたから、中から藤井さんが出てきてくれよってなんか知ってる声がするから出てきたらみたいな感じで、なんと素敵なご縁と言いますか、会うことができまして、その後、今田さんから藤井さんにバトンタッチをしていただいて、で私のですね、訪問を快く、もう本当に快く受け入れてくださって、酒蔵の中を案内していただきました。で酒蔵の中だけじゃなくてですね、その竹原の町も一緒に歩いたりとかですね、やはり海の近くなので、今田さん同様、藤井さんもその海の自分 の, 育った地域の海、少しまあ10分ぐらい離れているのですけども、でも本当に島が見えて、で奥には四国が見える、とても素晴らしい、もうなんて言うんでしょう、誰もいない海って昔歌があったのですけども、まあ、本当にそのメロディーがさっと流れてくるような穏やかな海というか、こう砂浜があったんですね。一人だけなんかプツンとそこで座ってらっしゃった方がいらっしゃったんですけども、もう本当に素敵な景色でした。でまずその海の景色を見させていただいた後にですね、その竹原の町を案内していただきました。竹原っていう場所はですね、とても有名でして、っていうのは竹鶴っていうウイスキーがある町でもあるんですね。で、竹原のその町並みっていうのは、なんか平安時代のこう京都の町をこうモデルにした感じで作っているんですけども、でも京都とかだったらこうなんていうんですか、碁盤の目みたいなこう立てたって横横みたいな通りがあるんですけども、竹原の町には三叉路しかなくって、こう四つ角みたいなのがないんですよね。だからこうなんていうんだろう、くるくるくるって感じの町並みなんですけども、でその竹原の町っていうのは実は昔塩田、塩の田んぼですね、で栄えた町でして、で、すごくね道幅が広いんですよ。それくらい人がたくさん行き来していた場所だったんですよっていうことをお伺いしました。まあ今はね、まあ、前も説明したんですけども、 船以外の交通ですね、あの車があるんですけども、その時代はやはりあの船だったりとか、あと馬だったりしたと思うんですね。だからやっぱりそういうものも人もすごく行き来できるぐらいの道幅っていうですね、なんかすごく広々とした綺麗な街並みでした。今はなんかカフェがあったりとかギャラリーがあったりとか、まあそういう風にあの使われている家屋、そしてまあ人も住んでいらっしゃるっていうことですね。でもあのこう昔の街並みがこうずっと残っている素敵な場所でした。その、 あの街を一緒に歩いた後にですね、その藤井酒造さんの中を案内してもらったんですけども、竹原の町には昔作り酒屋が26軒ぐらいあったらしいです。でも今はもう3軒しかないんですって。でそのうちの1軒である藤井酒造さん、明治の初めから江戸にかけてなので、まあ、270年300年ぐらい前の建物でとても古くって、でもあのか、まあ、あの他のところと一緒でやっぱ柿渋でね、こう綺麗にこうテカッとあの焦げ茶色っていうんですかね、に光ったあの建物でした。であとですね、あの地下水が通っている、で地下水があるので、あの冷房がないけどもちょっと涼しかったんですよ。まあその日ね、行った日は8月だったので、まあ、まあとても暑かったんですけども、地下水があの15度ぐらいらしいです。で1階の部分のあの場所がですね、まあ全然こうなんかこう冷房とかないんですけども、少しだけ涼しい。で逆にですね、あの冬になるとマイナス5度とかマイナス10度になる時もあるらしいんですけども、地下水のおかげであのその蔵の中の気温がいつもだいたい5度ぐらいに保たれているというですね、お話をお伺いしました。そしてですね、その藤井酒造さんのところのお酒っていうのは全量肝元、肝元作りってご存知ですかね。お酒を作る時に一番最初にあのパンを作る時みたいにこうスターターみたいなのがいるんですね。でそのお酒の場合はそのスターターのことをあの酒母とか、あと元って読んだりするんですけども、まあ酒母もしくは元ですね、同じ意味なんですけども、その酒母を、まあ、酒母でちょっと説明しますが、その酒母っていうのを作る時に、お米をですね、麹とお水と、まあ、なんていうんですか、こう混ぜるんですけども、その時にその肝元作りっていうのはこう木桶みたいな、まあ、あのなんていうんだろう、片手でくるっと円を描いた時ぐらいの大きさの木桶があるんですけども、その木桶にあの貝でこう潰すんですね、そのお米をね。でそれであのその潰したところにこう天然の乳酸菌がですねこうやってくるんですよ。でなんちゃら菌っていう時はそのなんちゃら菌のその菌の前のものを作るんですね。だから例えば乳酸菌だったら、乳酸菌の菌の前は乳酸なんで乳酸を作るんです。でその乳酸は乳酸たっぷりヨーグルトみたいな感じで悪いバクテリーから身を守るみたいな、なので酒母っていうのは乳酸たっぷりヨーグルトで、それをあのほとんどの蔵、まあほとんどの蔵というか、まあたほとんどの蔵は、まあ、乳酸菌をそのまま直接入れたりするんですけども、その米を潰して乳酸菌を読んで、その菌が乳酸を作って乳酸たっぷりヨーグルトみたいなのをあの自分のところで作ってるっていうね。
それが木本作りの主母木本っていうんで、その木本っていうね、そのヨーグルト、乳酸たっぷりヨーグルトみたいなのを元にして、もろみっていうねのを作るんですよ。もろみっていうのはその乳酸たっぷりヨーグルトみたいなその木本ってやつに、今度はまたさらに水とか麹とか、あと蒸した米を足していくんです。そしたらだんだん酒になっていくっていうね。
なので基本的には秋からの酒造りになっています。秋って言っても、まあ、始まるのがですね、大体、まあ、10月半ばぐらいからなので、そろそろ始まっているんじゃないかなと思うんですが、今日はね、収録日は、まあ、10月初め、あ、でも9月15日ぐらいからって言ってたから多分もう始まってますね。うん、まあ、お米ができたらね、お酒も作ることができるんで、だいたいまあちょっと早く収穫するお米っていうのがだいたい10月ちょい前ぐらいからできてくるので、まあそれをねお酒に変えていくんですけども、でなんか建物がね2階建てになってるんですね。で大体のほとんどの蔵はこの2階の部分に麹を作るお部屋があります。で麹の作るお部屋っていうのはやっぱりなんていうんだろう、地面、まあどのなんかこう発酵物もそうなんですけど、こう地面に近いところと地面からちょっと上と下ってあるんですけども、その地面より上の方っていうのは乾燥しやすいとか湿気のねやっぱり量が少ないんです。で地面より地下っていうのはワイン作りでもそうなんですけども、やっぱりそのしっとりしてるっていうんですかね、なんかやっぱ湿気とかがあるんですよね。うん、やっぱり地面より上か下かでやっぱりもう温度とか湿度とか全然変わってくるんですけども、その調節をするのにやはり麹のお部屋、麹室とかね、まあ、仕込みするお部屋とかはだいたいこう上にありますね。うん、なので階段があるんですよ、木のね、昔の家の木の階段ですよ。だから下の階でこう洗ったお米を蒸して60回ぐらいこう上り下りするんですね持って上がるんですよ。すごいなと思ったんですけども、でまあそれでこう麹を作ったりとか、あとその木元のね、元になる主母になるお米をもうタッタタッタと駆け上がって走ってる姿が見てないですけど上がってるんだろうなっていう感じで、でも最近ねなんかその冬のめちゃめちゃ忙しい時期のなんかこう映像みたいなのがこうインスタグラム の映像で見れたりするんで結構ありがたいなと思います。っていうのも、もう絶対なんかもうピリピリしてるはずなんですよ。でめっちゃ忙しくってで冬ってもういろんな工程がもう秒単位とか分単位でねお酒作りってやってるってことが分かったので、もうめっちゃ走ってると思いますし、でもなんか本当なんか疲れてると思うんですね、朝早くからの作業ですし。でなんだろう、寝てないんじゃないかなと思う。なんか本当昔ながらの作り方をしてるところほどみんな寝てないかもとか思ったりしてて、最近はなんかそのなんだろう、ちゃんと寝れるようになんかそういうねこう機会とかもあるとは思うんですけども、ね、こう勝手にこう麹の面倒を見てくれるようなね。でもまあ藤井さんのところはもう本当になんか人の手で作ってるお酒だっていうのが分かるこう建物といいますか、うん、そういう場所でした。それしてですね、私がその扱ってる、無垢の芸風というですね、お酒なんですけども、
大町っていう名前のお米で作っています。で、木元作りプラスそのでっかい木だる、大きい、なんていうんだろう、桶、どれくらいの大きさって言ったら人の背より大きいんです。かなり大きくって、でそのおか桶はなんか1904年とか1910年とかに作られてるので、もう120年ぐらいなんですって。で昔はなんかもうその木桶ばっかりだったらしいんですけども、まあ、1970年ぐらいに普通の放浪タンクみたいなのも入れたそうで、でその大きい木のその大きい桶は今2個ありました。でもそのね桶もね、なんか一時期使ってなかったらしいんですけども、もう使おうってことになって出して、でその桶ってね木じゃないですか。だからこう縮んだり伸びたりするわけなんですけども、やはりその修理とか修繕が必要なマテリアルなので、ね、修理に出すんですけども、その修理っていうのはねできる人がすごい今少ないらしくって、大阪までそれを運んで修理をしてもらったらしい。でちょっと調べたら、なんかそのお醤油とか樽とかね、なんか大きいほらお酒の樽とかをそのできる職人さんっていうのがね大阪の堺にいるみたいで、今度ちょっと帰った時行ってみたいなと思ってるんですけども、その大阪に数少ないその樽の職人さんがいらっしゃるということで、まあ、大阪まで送って、で修理をして、でもまた使ってるっていうことなんです。でまあゴロゴロゴロっとね、昔はこう外に天日で干してたりしてたらしいんですけどね、なんかやっぱりそのなんだろうな、やっぱりいろんな職人さんの手がやっぱり加わっていて、でそれでお酒ができているという、やっぱり人の手っていうのをすごく感じました。そしてですね、そのまあその大きい樽はね、なんか、60年間使われてなかったのをまあ、もう一回ねこう使うってことで、で私はなんかこう、まあ、その情報をあまり知らずに、なんだろう、ちょっと流星さんのお酒どんなんかなと思って4種類ほど、一度取って、でその無垢の系譜が一番なんかこう複雑味とか、なんかなんだろうね、なんかこういろんな味がやっぱりしたので面白いなと思って取って見たんですけども、あこれかと思って、やっぱりなんか見に行った時に、あこの樽で作ってるんやみたいなことを思うと、あなるほどと、やっぱりこう木っていうのはなんかいろんな、まあ、ワインもそうなんですけど、こういろんなねバクテリーとかがやっぱり住むし、なんかこう木のエレメントっていうのもきっとあって、まあ、そういうのでこう複雑味が増す、かつやっぱり木元作りっていうのはなんかこうね、複雑味を促すと言いますか、やっぱりそういう、プチプチしたね、いろんな香りとか味とかがこうパンパンパンってこう余韻でこう弾けていくような感じっていうのが結構なんか好きなんですよね。でやっぱりこういう今のその秋とか冬とかの時期になんかしっとり飲みたいお酒はこういうのかなみたいな風に思ったりもしますね。でですね、まあ訪問した後なんですけども、一緒にご飯食べに行きましょうということで近くにあるイタリアンに連れてっていただいて、でその時に今田さんもなんか一緒にご飯食べることになってで今田さんと藤井さんとで、まあ、私の夫と私で4人でお食事をさせていただいたんですけども、その時にね藤井さんが夜の帝王っていう
キュベを持ってきてくださったんですよ。でそれはね、なんか知ってたんですよ、夜の帝王っていう名前のお酒があることは。でもこれなんか名前すごいなとか思ってて夜の帝王ってみたいな感じでちょっと思ってて、でそれをまあ存在はしてたんですけど飲んだことはなくって、でそれを持ってきてくださってって、でどういう風に飲むかなと思ったら、酒ハイボールみたいにして飲むって言って、お酒なんか、こうやって割ったり割って飲んだりしてもいいんやっていうのを初めて知った日でした。どういうお酒なんですかって聞いた時に藤井さんが、これはねあれなんですよ、遊びのお酒なんですよって言って遊びのお酒ってどういうことと思ったんですけども、もうなんかこういうふうにこういろいろ楽しくお酒でソーダで割ったりとか、なんかこうレモン入れたりとか、もう本当に好きに飲んでいいお酒なんですって言われた人が、ああなんかと思ってこういうふうなお酒の楽しみ方もあるんだなっていうことを初めて教わって、でどういうタイプのお酒がそうやってちょっと遊んでいいお酒なのかなっていうことも初めて知りましたね。なんかすごくね新鮮、なんかこうワインとかだったらなんかこう薄めて飲んだりとかしたらちょっと怒られそうなとこある、まあそういうのもあるんですけどね、あるんだけど、まあでもやっぱなんかこう作ってる方がそうやって遊んで飲んでいいお酒って言って作ってくれてるんだったら、あこれ遊んでいいんやと、若干なんかカクテルとか作る人たちに勧めるのも面白いなとか思ったりとかしましたね。でハイボール美味しかったです。最初の本当に暑い日だったので、こうカッとこう一瞬喉を潤う、一瞬でこう喉を潤してくれて、でやっぱりアルコールを少しソーダで割ってるので飲みやすかったんですよね。で、その後はもう美味しい広島の海の幸を使ったカルパッチョですとかですね、いろいろ、まあ私が普段からどういうことを今その時にこう疑問に思ってることとかもすごくいろいろ答えてくださって、結構いい時間でした。でその後にですね、これまたもうなんかもう大人なんですけど、こうバーに連れて行っていただきまして、もう日本のバーに行くのがめちゃめちゃ久しぶりでめちゃめちゃ嬉しかったんですけど、こういうのなんかやっぱヨーロッパにっていうか、まあ私の近所にあまりなかったので、日本のこうちゃんとしたねオートンティックなバーに連れて行ってもらって、ね本当素敵なバーテンダーの方がカクテルを作ってくださって、竹原ってそういう美味しいもの、美味しいお酒もあって、美味しいイタリアンもあって、美味しいバーもあって、美味しい居酒屋さんもある、めちゃめちゃ楽しいところなので、なんだろう、なんかこう尾道からそんなに遠くないですよ。で美味しいお酒が飲めるなんか穴場な街だなと私は思いました。というわけで今回は龍星さんで有名な藤井酒造さんに尋ねたお話をさせていただきました。本当に藤井さん、今田さん、私の東広島お酒訪問、もう本当によくしてくださってすごく感謝しています。ありがとうございました。さてさて次回はなんですけども、今度は滋賀と伊勢に行ったお話を、まあ、2話3話ぐらいに分けてまたお話ししようかなと思います。そしてですね、最後にちょっと最近いいニュースがありまして、私、SSA っていうですね、ロンドンに拠点のある酒ソムリエアソシエーションというかな、アカデミーっていうのかな、それで SSA なんですけども、それの酒ソムリエに合格しましたということで、国際的な聞き酒師的な酒ソムリエっていうディプロムを
いただくことになったので、ますますお酒頑張るぞって思っています。というわけで、今日は竹原に行ったお話でした。どうもありがとうございます。ではまたね。ビズビズ、バイ。